今日礼拝の前に CD をかけておりました、司会者の方も言われましたけどもですね、小坂忠先生、埼玉県の牧師先生です。天国へ召されました、小坂忠さんはなんで3っていうかってですね、私と同い年なんですよ。友達です。岩淵誠さんとともにこの教会の開拓の始め、何度かコンサートに招きました。ミクタムというクリスチャンミュージックのですね、会社を起こし、多くの CD を出しですね、教会音楽に大きな貢献をした先生です。今その働きを終えて、神様は天国の永遠の安息の場所へとですね、移してくださいました。何度でも兄弟姉妹言いますけれども、私たちがこの地上の働きを終えたら、神様はこの地上から天国の安息へとですね、私たちを移してくださいます。それまではこの地上に生きている間で、ね、イエス様から与えられた務めを忠実にまた熱心に果たしていきましょう。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにコリント人への第2の手紙5章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。美穂姉妹が読んだ後、ご一緒に皆さんとお読みいたします。で、美穂姉妹5章の9節だけ読んでください。
そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、こういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。ここでイエス・キリストの使徒パウロは、私たちの念願、心から願っていることは、肉体を持ってこの世に生きていようと、あるいは肉体を離れて主の身元に行こうと、主、つまりイエス様に喜ばれることですと言っています。では兄弟姉妹、イエス様は私たちがどうなること、またどうすることを喜ばれるのでしょうか。今日はイエス様が喜んでくださる2つのことをお話をいたします。イエス様が喜んでくださる第一のことです。次の御言葉、ヘブル人への手紙12章の2節を開いてください。では御穂姉妹、ヘブル書12章の2節だけ読んでください。
信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。
はい、後半私を読みいたします。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されましたとあります。ここで聖書は、イエス様はあのむごい残酷な十字架刑を受けられましたが、イエス様のはですね、ご自分の前には喜びがあったゆえに、恥ずかしめや苦しみをものともせずに忍ばれたとあります。ではイエス様にはどんな喜びがあったのでしょうか。イエス様は何を喜ばれたのでしょうか。あの十字架の上で、そのことはルカの23章に書いてあるのです。ルカ23章に移ります。はじめに23章の32節と33節を御穂姉妹読んでください。
他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の1人は右に、1人 人は左に。
イエス様が十字架にかけられた時、左右に、左と右に、犯罪人も共に十字架にかけられました。でそのうちの一人はイエス様にこう言いました。少し飛んで39節を読んでください。
十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。
そのうち一人はあなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言いました。ね、しかしながらもう一人は、はい、40と41を読んでください。
ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。
もう一人はこのですね、前に言った犯罪人をたしなめました。この方は悪いことは何もしなかったのだですね。そしてこう言います。42節を読んでください。
そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。
イエス様、あなたが天国の位、御国の位にお着きになる時、私をどうぞ思い出してください。でそれに対してイエス様は、はい、43節を読んでください。
イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
はい、誠にあなたに告げます。この誠にをアーメンと言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。パラダイス、天国です。あなたは今日私と共に天国へ行きます。十字架の上でイエス様の隣にいた一人の犯罪人が悔い改めました。私を覚えていてください、あなたこそ救い主です。イエス様を救い主として信じ救われました。イエス様の喜び、それは罪人が悔い改めてイエス様を信じ救われることです。そのためにイエス様はね、自分から十字架にかけられたのですから、かかられたのですから。前にも兄弟姉妹お話ししました、福音ですね、英語でゴスペルですね。まあ、ちょっと前のスクリーンの方を見てください。良き知らせとは何かですね。第一コリントの15章の1節から5節に書いてあることでした、ね、キリストは私たちのために十字架にかかりですね、最初に死なれたことですね、葬られたこと、そして3日目によみがえられたことですね、これを福音と言いました。そしてですね、イエス様が、聖霊様が私にもう一つ教えてくださったのは4番目、今キリストは生きておられるということです。復活したイエス様はですね、今生きておられます。この福音を信じれば救われるのです。このことを信じれば救われます。イエス様、あなたが御国の位にお着きになるとき、どうぞ私を覚えていてください。この犯罪人はイエス様を救い主、主と受け入れたゆえに、その魂が救われ、罪が許され、ね、あなたは今日私と共にパラダイス、天国にいるのですよとイエス様を言ってくださいました。ローマ人への手紙の10章の10節にこの御言葉があります。人は心に信じて義、神様に受け入れられ、正しいという意味です。口で告白して救われるのです。ね、まさにこの犯罪人がそうです。では救いというのは何でしょうか、ね、救いとは何ですか。でそれはですね、罪が許され、創造主なる神様で、私たちの神様は父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神、三位一体の神ですね、その神との交わり、関係が回復すること、これを救いと言います。 罪が許されて今までですね関係交わりがなかった罪のためにですね罪が障害物となっておりましたけど、十字架の血によって許されたゆえに神との関係が回復すること、これを救いています。私たち人間にとってですねこれ以上の恵みはありません。救いは一方的な神様の恵みです。信じるだけで救われる。私たちの努力は関係ありません。お金も関係ありません。人格関係ありませんですね、はい、そして救われたですねイエス様が喜んでくださる第一のこと、それは私たちがイエス・キリストを救い主と信じ神のことをされることですね。来週この教会ですね洗礼式バプテスマを行いますね、はい、そしてですねあ、ルカの福音書15章の7節にはこういう御言葉がありますあなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです、ね、一人の人が救われて天国に入ると天使たちに大きな喜びがありますよとあります。そして救われた兄弟姉妹たちですねイエス様の弟子がこの救いの福音を人々に述べ伝えることです、ね、このことを主は心から喜んでくださいます。神に喜ばれることですね。第一番目は、ね、イエス・キリストを救い主と信じて神の子供とされることです、ね、そしてキリストの福音を述べ伝えることです。これが神様が喜ばれる第一番目のことです。そしてイエス様が喜んでくださる二番目のことに移ります。ヘブル人への手紙の11章を開いてください。はい、6節を三保島読んでください。その後皆さんと一緒にこの箇所を読みいたします。ヘブル書11章6節です。
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします、はい、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。神様に喜ばれる2番目のこと、それはですね信仰なんです。信仰がなくては神に喜ばれない。兄弟姉妹、信仰って何でしょう、ね、まあ、もちろん信じることです、ね、はい、皆さんは例えばですね、まあ、下にこう台がありますけども、ちょっとここに台がありますですね。これあんまり丈夫なものではないです。ここに私が仮に乗るとします。で、乗る前に、台に乗る前はですね、皆さん必ずこれを揺すってみるんですよ。乗っても大丈夫かなと。で、大丈夫だと、乗せても大丈夫だと言ってですね、揺すった後でこれ乗るわけですね。でないといきなり乗ってガラッと壊れたら大変ですからね。信仰というのは大なんです。大なんです。信仰が強いほどたくさん上に乗るということです。信仰というのは神様の恵みをですね乗せる大です。ですから皆さんの信仰は必ず神様がグラグラグラ揺すぶられます。果たして信仰があるかどうか、信仰は試されるのです。大丈夫、この人にはですね揺すっても大丈夫、信仰があると神様がですねそういうふうに認められたら、そこにごそっと神様の祝福が乗るわけです。 だから信仰はですね、神様の恵みをですね、乗せる台、もう別の言い方をすれば神様の恵みを受け取る手だと思ってください。だからこの手がなければですね、神様の恵みはつかめないってことだ。必ず神様はですね、揺すぶられます。信仰があるかな、乗せても大丈夫かな、乗せたらごそっといくんじゃないかな、ね、倒れるんじゃないかな。神様はテストされます。信仰というのはテストを受けるんです。それがなければ神は喜ばれない。祝福を与えたいけどですね、皆さんが受け取る信仰がなければ、信仰によって私たちは受け取るわけですから、ね、台があればですね、その乗せることができるわけですから、それをですね神様は喜ばれるんです。兄弟姉妹、イエス様は皆さんの何を見ておられるでしょうか。もちろん外見ではありませんですね。皆さんの暮らしぶりはもうではありません。皆さんが過去に成した実績でもありませんですね。第1サムエル記16章7節には、人は上辺を見るけど主は心を見ると書いてあります。ではイエス様は皆さんの心の中にある何を見ておられるのでしょうか。でそれは信仰なのです。神を信じるかと、信じて歩みかと、環境に関係なく、人の声に関係なく信じていきますか。イエス様が見られるもの、それは皆さんの信仰です。ですね。はい。イエス様は皆さんの信仰に熱烈に興味を持っておられます。ですからですね、信仰がなければですね、神様に喜ばれることはないわけです。愛なる神様は皆さんに祝福を与えたいと心から願っております。この祝福を受け取るのが信仰なんです。ね、はい。では信仰というのは何でしょうか。で信仰の定義、信仰はこれですというのがですね、ヘブル人への手紙の同じ11章の1節に書いてあるんです。はい、では見ほしまい。ヘブル人への手紙の11章の1節だけ読んでください。
信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。
はい。まあ、私たちの聖書には新改訳はこう書いてありますが、これちょっと理解が分かりにくいですけど、口語訳という別の訳は非常にもっと分かりやすいです。そこにはこう書いてあります。信仰とはですね、こう書いてあります。望んでいることを確信し、あなたの望みが必ずなりますとですね、確信し、次にこう書いてあります。まだ見ていない事実を今から見ることだと書いてある。今はまだ起こってないけど将来そのことがなるという事実を今から見ていくことだと書いてある。ですね。これがですね、ヘブル書11章1節が口語訳の訳です。だから信仰に必ず、ね、伴うものは何かっていうのはですね、望みなんです。希望とか望みがなければ信仰っていうのは起こらないんです。将来ですね、私はこのことを望んでいますと。しかしそれを必ずイエス様はですね、成し遂げてくださいますと。で、そのことを今からそれを見ることだったり、あたかもそれが起こっているかのようにですね、あなたが振る舞うことだったり。で、アブラハムとサラのことがですね、聖書にありますが、アブラハムとサラ、妻サラとの間には子供がいませんでした。アブラハムはその前にアブラムという言葉です。我が父は崇められる。サラはサライ、女主人という意味、名前を持っていました。ところがある時神様があなた方名前を変えようとおっしゃった。アブラムをアブラハムに。アブラハムというのは多くの国民のお父さんという意味です。サラ、多くの国民のお母さんという意味です。で、子供がいないときにですね、お父さんお母さんと呼びなさいというふうにおっしゃる。で、彼らはそれをお互い呼び合いました。アブラハム、サラーと。子供がいないときにですね、彼らは神様が約束通り子供を与えてくださると信じたからです、ね、 で100歳になって子供が生まれたことは皆さんがよく知っています。望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認すること、でこれが信仰の定義です。まあ今日はですね、信仰によって歩む素晴らしい人生の歩みをですね、皆さんにお伝えします。でそれはですね、聖霊、御霊によって歩むということです。聖霊によって歩む人生というのを皆さんに紹介したいと思います。はい、聖書を移ります。創世記の一章を開いてください。じゃあ見ほしまい、創世記の一章のですね、26節と27節を読んでください。
神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。
はい、ここをですね、まとめてみました。創世記1章の26から27、ね、私たち人間は神によって神の形に作られ、日々生かされています。私たちは神によってですね、神の似姿に作られ、日々生かされています、ね、そのように書いてあります。2番目、神様は私たち一人一人にご計画で、この神様のご計画のことを御心というんです、思っておられ、それは繁栄と希望、これエレミア書の29章14節に書いてあるんです。すなわち祝福の計画があるということです。神様は私たち作られ、一人一人に計画があります。それは繁栄と希望であり、祝福の計画です。この神様の計画は誰が知っているか。それは神の御霊、聖霊のほかは誰も知らないと書いてある。第1コリント2章の11節です。そこ私だけお読みいたします。神様は御心を持っておられますが、御心は誰が知っているか。聖霊だけしか知らない。一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りませんと書いてある。神様の御心をですね、全て知っておられるお方は聖霊なんです。だから聖霊に聞き、聖霊に導かれなかったらですね、神様の御心、繁栄と希望の祝福のですね、恵みを受けることできないんです。聖霊だけが知っておられるから。ゆえに聖霊によって歩むことなくて神様の祝福を受けることはできませんですね。自分の頑張りで努力で神の恵みは受けられないのです。聖霊によって歩むことなくては受けられないんです。で、このことをよく知ってください。あなたの自分勝手な考えではですね、神様の祝福は届きませんですね、受けられないのです。はい、以前私はこのことを話しました。第二コリントの13章の13節です。では御星前、この箇所を読んでください。第二コリントの13の13。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
これは牧師が礼拝の最後に祝祷としてですね、青い結婚願わくばですね、主イエスキリストの恵み、父なる神、聖霊の交わりがあなた方と共にありますようにというあの言葉です。でここにですね、聖霊の交わりとあります。でこの交わりのことをですね、ギリシャ語でコイノニアというんです。聖霊の交わりをコイノニアと言います。でこの交わりには4つの意味がありましたですね、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。 聖霊の交わりがありますよ。4つの意味があります。第一がですね、交際です。聖霊と一緒に過ごす時間がありますようにということです。皆さんは聖霊様と一緒に時間を過ごしていますか？聖霊様と交わっていますか？交際をしていますか？ということです。ですね。神様の御心を聖霊しかご存じないわけですから、聖霊に聞かなければですね、共に過ごさなければ御心は分かりません。2つ目、一致です。コイノニアの2番目のですね、意味は一致です。聖霊と同じ考え思いになるということです。聖霊とあなたが一つの思いになり、一つ考えになることですね。これコイノニアの2番目の意味です。ですね。3番目、協業、2つの協という意味があります。協力して仕事をする、一緒に仕事をする、共に仕事をするですね。聖霊と一緒に仕事をするんです。毎日の生活をすることなんです。で、これがコイノニアの3番目なんです。ですね。はい、で4番目がですね、運搬です。コイノニアの4番目の意味は、つまりここにキリストの恵み、神の愛って書いてありました。イエス様が十字架で成してくださった諸々の恵みですね、また神様のご愛は聖霊によって私たちのところに運搬される、届けられるということです。でこれがコイノニアです。これがあなた方と共にありますように、毎日の生活でありますようにとですね、ここでパウロは最後に第2コリントの一番最後に語っているわけです。失礼します。結論的に言います。もうよくこれを理解してですね、悟ってください。聖霊様だけが神様、天のお父様の御心を知っておられます。よろしいですね。ですね。だから聖霊と交わらなければ御心はわからないということです。聖霊と一緒に働かなければ神様の技はできないということです。2番目、聖霊様はイエス・キリストととも同じお方です。アロスでしたね。いつもあなたと一緒にいて、あなたを助けてくださる全能の神様です。聖霊様はイエス様と同じお方です。もう一人のイエス様です。イエス様は天に上げられ、もう一人のイエス様を私たちに送ってくださった。それが聖霊様です。いつもあなた方と共にいて、あなた方を助けてくださる。これはヨハネの福音書の14章の16節に書いてある言葉です。はい。ですから自分の考え頑張りを捨てて、ね、あなたの考えでは神様の祝福は受けられないということです。あなたの頑張りでは神様の祝福は受けられないということです。ここにですね、私があえて皆さんに今日伝えたのはコイノニア方式です。コイノニア方式を取ってください。そうするとですね、もう素晴らしい神様の技があなたの人生に起こります。聖霊に働いてもらうのです。聖霊様にお仕事をしてもらいたいということです。だから自分の考え頑張りを捨ててですね、コイノニア方式を取ってくださいですね。コイノニア方式って何だったでしょうか。もう一回確認します。コイノニア方式とはですね、はい、聖霊の交わりをコイノニアと言い、コイノニア4つの意味がありですね、聖霊と一緒に時間を過ごすことです。聖霊と同じ考え思いになることです。でこれ御心が分かるということです。聖霊と一緒に仕事をするのです。聖霊は全能の神様ですから、あなたがするよりはるかに優れたですね、大きな仕事を瞬間にしてくださいます。そして聖霊はキリストの恵み、神の愛を運んでくださるということです。聖霊がイエス様と同じお方であるということに関してはこのことを話しました。ヨハネ14章の16節にこれ前に話したことです。イエス様はもう一人の別の助け主を送るとおっしゃいました。で別のとかですね、もう一人のというですね、ギリシャ語は2つありました。皆さん覚えていますか。1つがヘテロスです。 異なる別の、もう一つがアロスでしたね。同じ同質の別のですね。違う別の、同じ別の。聖霊っていうのはアロスパラクレイトス、同質のパラクレイトス。パラクレイトスっていうのは助け主という意味です。パラというのはそばにとか傍らにということです。クレイトスというのは弁護士、援助のために呼ばれたものという意味です。だから聖霊はですね、あなたのそばにいてあなたを助けてくださるイエス様と同じお方という意味です。あ、ごめんなさい、このことも皆さんに説明しました。はじめの御言葉です。信仰がな、ごめんなさい。そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とすることは主に喜ばれることです。イエス様が喜んでくださる2つのことを話しました。皆さんがイエス・キリストを救い主と信じて神の子となることです。ですね。そしてその福音を伝えることです。もう一つは、今日は聖霊と共に歩むことを話しました。あなたの頑張りやですね、考えを捨ててですね、聖霊と交わり、聖霊と一緒に生活し、聖霊と一緒に仕事をしてください。聖霊様はあなたが助けてくださいとお願いすれば、喜んで助けてくださるですね。あなたと共におられる助け主なんですですね。もうこれ分かりますね。はい。3番目、自分の考え頑張りを捨てて、コイノニア方式、コイノニア方式と言いましたけども、素晴らしい神様の技が起こります。ちょうどですね、この歩みを進む兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。